こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、前回の続きと言いますか、表面と裏面の話をして、表の話しか前回できなかったので、今日は裏面の話をしたいなというところで、はい、ちょっと概要をね、前回のお話ちょっと簡単に教えていただけますかね。
はい、前回は経営者の一つのタイプなんですけども、攻撃型守備型っていう軸と、あとはその未来型、あとはこう叩き上げっていうか現実を見ていくっていう、この2つの軸を見たときに、前回はそのある意味未来型、天才型ね、天才型なんだけど、天才型でビジョンをイメージして未来のことをどんどんどんどんやっていくんだけども、その自分が痛みというものをあんまり感じたことないので、数字が落ちた瞬間に体の痛みが入ってきて体が硬直する、そうすると思考が停止しちゃう。自分は挑戦してたはず、挑戦でメンタル強いと思ったのにメンタル弱いのかな俺は、みたいなところで混乱していくという話をしました。
前回はね、まさにそういう質問が来たんですよね。
はい、なので解決策としてはこの3秒みたいなところ、痛みというものをこうリアルで感じていきましょうという話をしました。
現実をちゃんと感じる、体で感じるっていうところから見ていくために3秒というね、はい、ちょっと詐欺的テクニックの
詐欺的
3秒で変わる的なね話を、中身聞いていただくとそうではないんですけども、はい、そんなお話をいただきましたが、はい、今日は
今度はその真逆でですね、やっぱりそのどんどん痛みに耐えているわけですよ。その現実を見てきて、数字が厳しい、いやそこでもいや耐えて痛みをちゃんと噛み締めながらその会社を守っていこうってして頑張った社長さんでいらっしゃるんですよね。でそういう方っていうのは、数字が落ちた時でもしっかり現実見てそこから一歩挽回するんだっていうのがめちゃめちゃ強い、
何の問題もなさそうな。
いや、ところがですよ、やっぱりこれだけ環境が変わっていくと、その新しいビジネスプランとか新しいビジネスモデルということをもう考えなくちゃいけないにも入ってきた、そうすると例えばですよ、会社が少し危機になった、で社長の持ち前のその根性というか耐える力で挽回してなんとかこう持ったと、会社は次に社員は言うんですよ、社長なんとか持ちましたと、じゃあ我々はどこに向かっていけばいいんでしょうか、どこに向かっていくんですかっていうと、やっぱりこうこの会社を守っていくために伝統守るんだっていうところで、その思考が未来に逆に行かないんですね。
ああ、その極端な例で言うと、前回の方が未来しか見てない、今回の方は
今しか見てない、
今しか見てないっていう表現なんですかね。
そうだから、こうさ前回のその格闘で言うと、こう相手がこうパンチをしていくんですけど、めちゃめちゃこうディフェンスがうまいんですよ。でディフェンスがうまくて、相手が一息攻撃し疲れた時に、じゃあ今から攻めるぞっていう時に、その自分がパンチをあんまり打ったことがないので、どうしていいか分かんなくちゃうっていう感じですかね。
ああ、イメージはそんな感じか。なるほど、極端な話で言うとこれ難しいですね。現実はとても大事だけども、現実に起きている変化に合わせて未来をめちゃくちゃ変えていかなきゃいけないっていう思考にならない、現実大事派は問題が起きるって話ですよね。
その通りです。
この日本語めちゃくちゃ難しかったですね、今の。
ただし、そうです、だから
整理になってるのかな。
現実を受け止めた上で未来にどこに向かっていこうかみたいなところの方向性がこう打ち出せない、そうすると社員の方もその社長さんも何に頑張るかというと、その降ってくる球に耐えていくというようなことにしかならなくなっちゃう時がある。
なるほどね。
だから、そういう経営者の場合の方、やっぱ強みはそこじゃないですか。その耐える力とか、その困難な時に踏みとどまれる力があるので、じゃあそこからそのビジョンみたいなものをこうどう作っていくのかっていうところが大きなポイントになってくるんですね。
はいはいはい。
でその時にやっぱり一つ気になっていくのは、その今その自分たちの会社の現状とか業界の現状の中で、自分たちがこう何が不満なのか、 何をどう変えたいのかっていうところをいかに語れるかっていうところがそのビジョンを見ていくそのきっかけになるんですけども、そこになかなか入っていかないっていうところが一つ問題ですね。
あ、これコーチングって言っていいんですかね、はい、コーチングみたいなものってどっちかというと、これ私のイメージなんですけど、違ったら教えていただきたいんですが、未来を見るっていうお手伝いっていうイメージがあるんですけど、なので今回で言うとこの現実型みたいな人たちを未来を見せようよっていうなんかプログラムっていうイメージがあるんですけど、ちょっと違うんですか？
あ、例えばですよ、その私のところに来た瞬間がその非常にまずい状態でどうにかしましょうみたいなところがあって、まあ、そこは耐える力というか、そこで、回避できた、なんとか持った、じゃあ次にって話をするときに、じゃあ社長はこの会社をどこに向かってやっていきたいんですかって話をするわけですよ。
まあ、会うとかの話になるわけですよね、
はい、まあ、そうするとそのかこう社員がこう働きがいを持ってほしいとかね、なんかこううちの会社に入ってよかったと思ってほしいみたいなところは語ってくれるんですけども、やっぱりそれではその会社が動かせるパワーはまだ出てきていないんですね。
はいはいはい。
となってくると、じゃあその会社の社長さんとかがその自分の会社でもいいですよ、業界でもいいですよ、その製品でもいいです、そこに対してどんな不満があるのかとか、どんなところがおかしいと思ってるのかっていうところをもう丁寧に見ていくことによって、その社長さんだから、いや実は自分はこういうことはすごい嫌だなと思っていたとか、この業界のこういう形というのはおかしいと思っていたみたいなところを解きほどいていくと、じゃあどうしたいんですかって話が初めてできてくるんですね。
ポイントはあれですよね、現実に起きている問題を見るっていうことですよね。多分あの耐える系の方は耐えちゃうから、その現実のここはこうすべきなんじゃないかっていう課題感みたいなものを見ない、
そうですね、
見ようとしないことになっちゃう、耐えれちゃうから、いや痛いって言ってるのに痛くないってできちゃうからと。けど社員だったりいろんなところでは社長痛いですと悲鳴が上がってる課題感に問題感があるというところに目を向け始めると、今度はそっか、問題解決すると未来に行きますもんね。だから未来が見えてきてアウトカムにつながってくっていう流れってことか。
そうです、そうです。
ああ。
ですからその今そのおっしゃってくれたように、その耐えるということが問題解決になってしまってる。
はいはいはい、なるほどね、なるほどなるほど、そうかそうか、なるほどね。耐えるっていうことが問題解決になっていることの裏側に、要は時代に遅れてったりとか、気づいたらもう手遅れになってったりってことが起きる、そうか、なんかこっちの方はいいじゃないかって話になるのかなと思ってましたけど、やっぱそうじゃないわけですね。
まあ、ですから今私の中で前回と今回のこう、まあ、2つをこう統合して見てみると、やっぱり今今後強い社長というか皆さんと一緒に目指したいなと思うのは、その現実というものをしっかり直視しながら、まあ、そこから自分が本当に何を変えたいのか、どうしたいのかっていうところからの未来を見ていく、あの数年前のその割とまあ10年とか15年前のコーチングって意外にこう現実を見ない上でのビジョンって作ってたんですよね。
まあその傾向ありますよね。だから私コーチングってすごい苦手っていうか、あのどちらかというと、まあ秋山先生とお付き合いしてますけど、苦手と思ったのそこですね、すごくね。現実見ないんだよなっていうのがすごい印象としてあって、
ね、いやいや、あのこの間あのある仕事仲間の方に言われてドキッとした言葉があって、コーチングのね質問でねみたいな、今もしあの何の制限もなかったらあなたは何をしたいんですかみたいな質問をされた時に、ちょっと自分はびっくりしましたみたいなことを教えてくれた方がいて、
はいはい、いましたね、私もその時に、隣にいた気がしますね
やっぱりあの時代のコーチングですごい私もその問いって使ったんですね。今もしあなたに何の制限とかがなかったらどんなことをしたいですかって、それってやっぱり今起きてることをこう見ない中で、今起きてる現実というものがない中で見ていくということをするので、やっぱり現実をリアルがないので、その気持ちは高まるんですよ、確かに。
でね、全てがリソースだって言われて、で現実がない、その中で何がしたいかって言われたこの 欲望に満ちたビジョンに向かって何してもいいんだのもとにね行くと、まあ、いろんなものが壊れてきますもんね。
まあ、ですからそのコーチングが悪いということではなく、コーチングの特性の一つとして機能として、その行動促進のために自分の中のステートが気持ちを上げるというような、その手法としては何も間違いはないんですけども、やっぱりこれからは特にその現実を見たときに、そこから何を自分が変えていきたいのかとか、どうしていきたいのかなみたいなところをしっかりと見ていく上で、まあ、現実を見て、そしてそこからのビジョンを見ていくっていう、この経営者リーダーがこれからこうたくさん育っていってほしいなと思いますし、私自身もそうなりたいなと思ってます。
いうことですね。なので前回と今回で言うと、どっちがいい悪いというよりも、どっちにもまあいいとこも悪いとこもあるので、うんうんうん、両方大事ですよということで、はい、今日のところは終わりたいなというふうに思います。ということで終わりましょう。秋山先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。